26、4ページ、広がれ地域の輪、5ページ、実習生日記、ほか。4ページ、広がれ地域の輪、レンガ屋町内農園部会、in レンガ屋区。レンガ屋区では、令和4年から区内の空き地を活用し、子どもたちの野菜の収穫体験を目的に、農園を作る部会の取り組みが始まりました。空き地を耕すところから1年の月日をかけて、種まき祭、夏野菜の収穫祭や、子どもたち向けの野菜勉強会などの催しが開かれるようになり、今では対象を限定せず、誰もが交流できる居場所となったそうです。地域の経験豊かな高齢者が指導員として活躍していると聞き、実際に様子を見に行ってきました。4枚の写真があります。1枚目、シーン1、野菜畑のシーンです。約150坪の広大な農園で、定番の夏野菜に加え、白ナスや冬瓜、里芋、落花生など珍しい野菜の栽培にも挑戦と書かれています。シーン2、指導員の古田さんを中央に女の子が2人写った写真です。散歩を兼ねた1日2回の農作業が健康の秘訣ですと書かれています。シーン3、野菜畑での古田さんの写真です。野菜のお裾分けや収穫後のバーベキューなど、地域の方との交流を楽しみに、丹精込めてお世話しますと書かれています。4枚目、夏の収穫祭での一コマ。農園育ちのスイカを使ってスイカ割り体験。子どもたちにとっても貴重な経験です。見守る大人たちにも笑顔があふれます。小さな子どもがスイカ割りに挑戦している写真です。取材を終えて、空き地だった土地が住民同士の交流の場となり、健康づくりにつながっています。広大な畑を管理することはとても大変な作業ですが、試行錯誤し取り組む農作業も楽しまれているように感じます。レンガ屋町内農園部会では、大切に育てられた野菜を介して、新たな地域のつながりが生まれていました。生活支援コーディネーター、永田。地域の支え合い情報を募集しています。5ページ、実習生日記。こんにちは。私たちは社会福祉士を目指し、社会福祉協議会で実習をしている学生です。実習を通して参加した活動の中の2つを紹介します。8月20日日曜日、晴れ。太宰府子どもふれあい広場、宿題大作戦に参加しました。子どもたちとの触れ合いを通して、一回きりではなく、また参加したいと思える居場所づくりが必要であると気づきました。また、近年、家や学校以外の子どもの居場所が少なくなっています。よって、居場所づくりの活動を増やし、続けていくことが大切だと思いました。子どもたちと一緒に宿題をしている学生さんの写真があります。9月1日金曜日、雨。松郷区ひまわりサロンに参加しました。今回は低栄養についてクイズや体操を通してみんなで楽しく学び、実際にバランスのとれた食事を皆さんと談笑しながらいただきました。サロンでは楽しく会話したり、生活に役立つ情報などを共有できます。また、地域の中での出会いもあり、楽しみを増やすことにもつながっていることが分かりました。談笑しながらの食事の写真があります。実習中にお世話になった皆様、ありがとうございました。実習生4人の写真があります。水田さん、別府さん、石橋さん、山下さんです。 オレンジリボン運動。11月は児童虐待防止推進月間です。オレンジリボン運動とは、子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。一人一人の些細な行動や、地域からの優しい眼差しによって、子育て中の親子の支えになることがあります。例えば、ご近所で出会った子育て中の親子に優しく微笑みかける、日頃からお付き合いがある親子に声をかける、など、自身で受け止めることや、気になる方へ声をかけることが難しい場合は、無理をせず公的な支援を活用しましょう。虐待かな?と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早くへ電話してください。以上、担当は宮川でした。